時代は遡って明治より以前のこと。その時分、ここの集落では外郷からお嫁さんを取るとき、そのお嫁さんは嫁ぎ先よりも先にその集落一帯を治めている、まあ庄屋さんのような存在でしょうかな。そこのお宅に一度面通しをしなければいけないという習わしがございました。今度外郷からこちらの里にお世話になりますと、でこの庄屋さんへの挨拶が済んで許諾をもらうことで初めて嫁入りが成立するという、代々そうした風習があったわけですが、ある時この塚のお名前にもなっております王さんという女性が外郷から嫁入りにやってまいります。当然習わしに従って集落の庄屋さんのお宅に出向いて挨拶をいたしましたところ、その王さんの美しさに心を惹かれた庄屋が、自分の女になれと言い寄ります。まあ今、一夫一夫制でありますから、そんなことはと思いますが、時代のことですから、おめかけさんであるとか、なんか脇に女の人があるというのも、今ほど、不思議なことじゃございませんけれども、王さんこれを堅くなに固辞いたします。自分は誰それのところに嫁に来たのでありますから、どうかご勘弁をと。庄屋は力のある人です。その一帯を自分の采配一つで振り回すことができる。何も自分の嫁になれというわけじゃない。ただ自分の女になればそれで済むのだからと。まあそんな勝手な理屈もありませんがな。それほどに心を奪われたということでしょう。ちょっとすると泣く泣く、この庄屋の言いなりになって、なんということが起きそうなもんですが、そこは王さん気丈な人で、頑として首を縦に振らない。そのうち可愛さ余って憎さ百倍、庄屋怒髪天をつきまして、これほどまでに言っても言うことを聞かないのならば、いっそのことというんで、嫁ぎ先へ挨拶もさせず、この王さんを自分の家に閉じ込めてしまいます。乱暴を働く、あるいは手ごめにするということ、もしかすると試したことはあるのかもしれませんが、結局思いが遂げるというところに至りません。次第次第に、可愛い、美しい、自分の女にしたいという思いが薄れ、憎らしい、恨めしい、どうしたっても自分の言うことを聞かないこの女は、という。ついにあるとき、この庄屋は、歌人に申しつけて、庭に穴を掘ります。言うことを聞かない王さんを散々に痛めつけ、息も絶え絶えになったところを、来い。どういうことになるか思い知らしてやる。今掘られたばかりの穴の中にドンと突き落とす。もう微塵も抵抗することができないほど弱り果てた王さんは、無残に穴の中に突き落とされた。人のすること、あるいは憎む気持ちのおぞましさです。その穴に王さんを突き落としたばかりか、 毒蛇や毒虫の類をたくさん集めておいた庄屋は、その息も絶え絶えの王さんがうずくまる穴の中、頭の上からダッと中に。よし、いいだろう、埋めろ。この一言で王さんは毒虫と一緒に生き埋めにされたのであります。待てど暮らせど、嫁いでこない嫁、一体本当に自分のところに嫁ぐというので来ているだろうか。心配になった家の者が王さんの実家に連絡を入れる。とうの昔に娘はそっちに行ったはずと年老いた母がこの里を訪ねてみる。訪ねてみるとあちらこちらでひそひそひそひそと噂が聞こえてまいります。どことなく自分を避けるような人目が気になって漏れ聞こえてきた風の噂を頼りに、ある日庄屋の敷地の土盛りをされた一角に来る。そしてささやかれていた噂が本当だったと知るわけです。哀れにも自分の娘は庄屋の手によって生き埋めにされ、むごたらしく殺されてしまっていた。狭い集落のことですから皆事情は心得ておりますが、力のある庄屋のことです。またそれほどに乱暴なことをするわけですから、正面切って間違いを正すことのできる者はいない。かわいそうにひどいこと。母親は娘が今眠っているその土まんじゅうに向かって手を合わせると、ハラハラと涙をこぼしながら一つ呪詛を吐いた。私の娘をこんなに、はあ、に暮らし、ええ、娘の苦しみを味わうがいい。この後庄屋の家計は七代先で耐えるがいい。